それでは、事前通告に基づいて質問したいと思います。今後の観光振興と離島振興について、今年度は全国でコロナ禍によるさまざまな規制や行動制限が解除され、イベントや観光事業等が本格的に再開された。羽幌町においてもビーチの開設をはじめ、バラ園や道の駅、離島への観光客も徐々に回復傾向にあったと考えます。その一方で残念ながら甘エビ祭りや手売りウニ祭り等のイベントは開催されず、八木尻綿羊祭りは今年が最後の開催とのことでした。羽幌町を代表する祭りが次年度以降開催されずなくなってしまうかもしれないと、観光客のみならず町民も寂しく感じていると思います。観光とは余暇時間の中で日常生活圏を離れ行うさまざまな活動があって、触れ合い、学び、遊ぶということを目的にするものと平成7年の観光政策審議会が定義しています。観光事業によって町外から観光客が羽幌町に滞在し、さまざまな活動を通して地域の認知度を高め、消費活動につながるため、羽幌町にとっても観光は大きな産業の一つであると考えます。そしてこれからも多くの観光客が羽幌町に来てくれることを望んでいます。また現在は民営化されましたが、町営の綿羊牧場を閉鎖すると決断した際には、離島振興は今後の課題であり全町を挙げて取り組むとの発言もありました。離島振興と観光振興は一体化して、考えていく必要があると思います。今後観光事業を発展させ、観光振興を通じて羽幌町の魅力を多くの人に伝え、国内外からたくさんの観光客が羽幌町を訪れることにより、地域や離島の振興につながると考えます。そのためにも早急に計画を策定し、施策を実行していくことが必要であると考え、次の質問をいたします。1点目、これからの羽幌町の観光振興は中長期的なビジョンや計画が必要となってくると考えますが、現時点での羽幌町の観光についての見解と今後の展望や計画についてどのように考えているのか。2点目、これからの観光客を受け入れる人員の減少による受け入れ体制の弱体化、さらには町財政の影響により観光施設の整備や維持管理が難しくなることも考えられます。宿泊施設の減少や人員や事業者の減少などによって、羽幌町でも今後オーバーツーリズム化が加速していくことが考えられます。これらの課題に対しどのような施策を考えているのか。3点目、生き生き交流センター、羽幌温泉サンセットプラザは町民だけではなく多くの観光客が訪れる観光の拠点となる施設であると考えています。9月の定例会での一般質問だけではなく、11月に開催された総務産業常任会でも議員から浴場の整備を早急に行うべきとの発言がありました。町民や観光客が利用する浴場は安全面から早急に補修を行い、今後は改修を含め今まで以上に魅力的なものにするべきと考えますがどうか。4点目、インバウンド客に対応した観光案内ができるよう、翻訳機などの和訳機などの機器を導入している道の駅も少なくありません。現在道の駅には未整備だと思いますが、今後整備していく必要があると考えるがどうか。また道の駅のさらなる充実を図ることも多くの町民が期待していることだと感じますが、どのような形で充実を図っていくのか。5点目、既存の宿泊施設だけでは宿泊に対応しきれない場合もあると思います。羽幌町内では市街地にサンセットビーチ、手売り矢口等にはそれぞれキャンプ場があります。以前は旭公園でもキャンプができましたが、現在は閉鎖されています。 現状、観光客の宿泊にはさまざまな形やニーズがあり、オートキャンプ場や RV パークを隣接している道の駅もあります。今後、新たなキャンプ場や RV パーク等の整備も考えていくべきだと思うがどうか。6点目、両党は市街地より早く限界集落化しつつあり、島内の人口が減ることにより、今まで以上に生活基盤の整備や医療・福祉等の維持も難しくなってくると考えます。これらの離島振興策を早急に計画し、進めることにより、生活に必要な人材の確保や持続可能な島の生活を考えていかなくてはならないと思うがどうか。最後、7点目、天売島では、令和6年度から建設が、開始される手売り複合施設の進捗状況はどのようになっているのか、また矢口島で建設時期を延期させた矢口小中学校の建設は、島民への説明を終え、今後、計画を再考する時間ができたと思うと、改めて学校建設の在り方や方向性を含め、将来の島の状況を考慮した上で、再度検討すべきと考えるがどうか。以上です。
町長森敦史君。
小寺議員のご質問にお答えいたします。なお質問7点目につきましては、私の答弁の後、教育長からご答弁申し上げます。それでは1点目の現時点での羽幌町の観光についての見解についてでありますが、コロナ禍よりは持ち直しているものの、入り込み数は10年前と比較して9月末現在で3800人減少している状況であり、また事業者の高齢化、後継者問題が重要な課題であると認識しております。今後の展望や計画につきましては、第7次羽幌町総合振興計画や第2次羽幌町離島振興計画をベースにして、さまざまな問題に対し緊急性を考慮しながら着実な改善に向け取り組んでまいります。2点目のオーバーツーリズム化についてでありますが、現状オーバーツーリズム状態ではないと捉えており、今後につきましても可能性は低いと思っております。3点目の生き生き交流センターの整備についてではありますが、浴場につきましては緊急性を考慮しながら整備してまいります。また今後、公共マネジメント計画見直しの中で魅力的なものとなるように検討してまいります。4点目の道の駅の翻訳機の整備についてでありますが、配置場所、管理体制などを含めて検討課題といたします。また道の駅のさらなる充実につきましては、指定管理者、利用者の声を聞きながら緊急性を考慮して取り組めるものから着実に改善を図ってまいります。5点目の新たなキャンプ場の整備についてでありますが、公共施設マネジメント計画の見直しの中で改めて検討してまいります。 RV パークの整備につきましては、バラ園側の駐車場の一部がそれに準ずる形態で利用されている状況も見受けられますので、さらなる整備について検討してまいります。 6点目の離島振興策についてでありますが、ご指摘のとおり両島における人口減少は著しいと認識しております。特に八木尻地区は顕著であり、本年8月に開催した調整懇談会において、今後生活に必要なサービスを提供する人材の確保が厳しくなる状況を共有していただき、地域と町でアイデアを出し合いながら取り組んでまいりたい旨を説明したところであります。これからの振興策につきましては、第2次羽幌町離島振興計画を基本とし、施策項目ごと人材の確保を含めた持続可能な取り組みの検討が必要と考えているところであります。
教育長浜野隆君。
続きまして、私から 小寺議員の質問7点目につきましてお答えいたします。7点目の定理複合化施設及び八重尻小中学校の建設についてでありますが、定理複合化施設につきましては9月27日より10月31日の期限で公募型指名競争入札の告示を行い、入札参加希望者の公募を実施いたしましたが、希望者がなく、再度11月1日より11月30日まで公募期間を延長したところであります。その間にもう少し建設にかかる情報提供が必要ではとの問い合わせがあったことから、11月20日より羽幌町ホームページに追加資料として開示したところであります。新たな追加資料として開示後、公募期間の残り日数が少なかったことから、現在12月27日まで公募期間を延長している状況であります。八重尻小中学校の改築については、8月に開催した八重尻地区調整懇談会の場において整備時期を延期することで検討の時間ができるといった意見をいただいております。このため学校は地域で最も身近な公共施設の一つであること、また先ほど答弁申し上げた離島振興に関連するとしつつも、今後具体的な計画を進める中で地域のご意見を聞きながら検討してまいります。以上、小寺議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。6番、小寺浩一君。
はい、それでは、最初の答弁の後の再質問ということで、進んでいきたいと思います。まず 1点目ですね。私としてはやはり、振興計画ですとか、離島振興計画はもちろんあるんですけれどもそれ以外にですね、根本的にはやっぱり観光に特化した計画っていうのをしっかり、進めていくべきではないかなということで、考えています。質問の再質問に入る前にちょっと確認なんですが、答弁の中で最初の答弁の中で入り込み室は10年前と比較して、9月末現在で、3800人減少ということだったんですが、何年の10年前ですので、きっと2013年になるんですかね、きっと、何名年間来ていてですね、できっと今年の入り込み数と比較しているのかなというふうに思うんですけれども、その辺、何年は年間どのぐらいの方が来ていて、今年度は、今途中でもいいんですけれども、何名で、3800人減少しているかっていう、ちょっと数字のことなんですけれども、10年前の入り込み数についてお伺いします。
商工観光課長三上俊文君。
はい、小寺議員の質問にお答えいたします。観光の方では各施設ごとに、入り込み数を振興局の方に報告しているわけなんですけれども、ちょっとカウントの仕方とかが曖昧なものもありますので、手売り八重尻の、入り込み数について乗船客の数になりますので、これが10年前と比較してもあまり変化がないかなということで、この数字を上げさせていただいたんですが、平成25年の9月末現在で1万5856人から、今年ですね、令和5年の、9月末現在で、1万2032ということで、3800人の減少というふうな、表現をさせていただきました。
6番、小寺浩一君。
はい、まずそこのちょっと認識が違っていてですね、私は島観光だけに、特化しているわけではないので、例えば全体の数字でいくと、同じきっと振興局に報告した数字だと思うんですが、平成25年度、2013年の、羽幌町の観光入り込み数ということで、9万3700人というデータがありました。でそれと今年はまだちょっと出てなかったんですけれど、 それと比べたのかなと思ったんですが、その数字で、全体のですね、島のフェリーの人数ということではなくて、全体の入り込み数、10年前は9万3700人であって、もし今年度9月末でどれぐらいか分かれば、ちょっと比較しやすいのかなと思うんですが、お願いします。
はい、町長、森敦君。
今調べる時間もあると思うんで、私の方からこの質問に対して、答弁調整した際にですね、細かい数字のその部分をということではなくてですね、全体としてどう考え見てるかという思いだと思うということで、こういう答弁書を私の答弁とさせていただきました。したがいまして、この今読み返してみると、具体的にこの3800万人減というのはどうだったかということを付け加えないのかというのは非常に不十分だと思いますけれども、これから新たな数字言いますけれども、全体としてはですね、そのやっぱり羽幌町の観光客が減少傾向にあるということは変わらないというふうな認識でいることをまず申し上げておきます。それで委員の質問ですので、観光課の方から違う数字が発表できれば発表させたいと思いますので、少しお待ちください。
暫時休憩します。それでは休憩前に引き続き会議を開きます。
はい、
6番小寺浩一君。
はい、3500人10年前と減少というのは、先ほど、課長の方から答弁いただいたとおり、フェリーの島への観光ということで理解しました。私の押さえている数字ですとですね、10年前は羽幌町全体で9万3700人で、令和4年度の実績として2万6900人ということで、満単位でですね、違うんですよね。ですので、その辺、今年度回復したとはいえですね、コロナ禍があったということもありますけれども、令和5年もそんなにですね、急激に戻ってないんじゃないかなということで、先ほどちょっと質問させていただきました。質問を続けたいと思います。ということで、自分はですね、結構前になりますけれども、やっぱり、いろいろな計画がある中で、観光に特化した計画をやっぱり作っていくことで、例えば5年なり10年でどういう整備を進めていくのか、どういう観光の町羽幌町にしたいのかというのが、必要になってくるんじゃないかなというふうに考えています。総合振興計画や離島振興計画でも、もちろん観光についてはですね、載っていますけれど、より具体的な内容というのはなかなか、描けてない気がします。どんな面でですね、観光を売っていくのかということで、そういう観光に特化したものも必要なんではないかという、問いかけだったんですけれども、改めて、振興計画や離島振興計画、総合振興計画や離島振興計画ではないですね、やっぱり観光に特化した、そういう計画が必要だと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
町長、森敦君。
おっしゃることは本当に私もそう思います。で、今回答弁作るにあたってですね、ここに総合振興計画と、離島振興計画並べてみました。当然具体的なものはかなりほぼなく、理念法に近いとか、こういう方向でいきたいというものでありました。で、そこでですね、改めてその現状に作れるかということを考えた場合にですね、より具体的な方が具体的な事例を挙げた方が分かりやすいと思いますので、挙げさせていただきますけれども、議会とも共通の認識はすでに持っていると思うんですが、先ほども一部質問にありました手売りの複合施設について、まだ入札の応募がない、それから結果その前段にこういう形に分かれるという部分の財政的な部分としては一番大きく上がったのが八木尻小中学校の問題、この辺がある程度目処つかないとですね、やはりその中でその財源的な私が全くない中で、理想的な部分としてのものを計画として挙げるということは、現時点の答弁を作る際には難しいという判断で、そういう考え方を言いました。ただそういうものが落ち着いてきたときにですね、やはり急に思いつきでどうこうするんじゃなくて、一定の計画性というのは必ず必要になってくると思いますので、かなり今年度になるかもしれませんけれども、過去にあったようにですね、例えば過疎債を使うときには、最近の傾向としては使うように決まったんで議会にかけて議決を経て載せますみたいなやり方が定着しつつありますけど、本来的にはですね、やっぱり長期計画の 一つであるはずですので、まあ、事前に議会のその議決を減りながらですね、3年後5年後までに何をやるのかということの部分で行政運営をしていくのが基本だというふうに思っておりますので、同じような趣旨でですね、観光についても同じようなこう意味合いを持ったような、まあ、あの補助金をもらうためではないですけれども、計画的にするための計画は必要だと思います。ただおそらく、まあ、来年度に向けてもちょっとまだその辺のめどは難しいと思いますので、将来的な課題とさせていただきたいと思っております。
6番小寺光一君。
まあ、森町長の中では、まあ、観光は重要な、まあ、産業の一つという認識なのかなというふうに、まあ、取っていたいと思うんですよね。そのためにはやっぱり人材も含めてやっぱりある程度 の確保も必要になってくるのかなというふうに考えています。まあ、観光が重要だということの中で、やはり拠点となる施設、先ほども安倍議員の方でもあったんですが、振興計画の中にも施策方針の中で、道の駅ホット羽幌を拠点とした観光誘致を推進していきますということで書かれています。で、まあ、まずですね、やっぱり、まあ、道の駅の施設をですね、やっぱりしっかり基盤としてっていうことで、まあ、計画的にはあるんですけれども、まあ、町内の人もですし町外の人も、まあ、羽幌の道の駅ってどこっていう質問がかなりあります。で、自分は一応使い方を分けてですね、まあ、生き生き交流センターっていう、まあ、言い方をしたりだとかはしているんですけれども、まあ、今は、生き生き交流センターであり、まあ、羽幌温泉サンセットプラザというふうに、まあ、認識はしています。ただ外の人からしたらバラ園が道の駅なのか、まあ、もしかしたら海鳥センター、今は少なくなったと思うんですけど、あの施設が道の駅だと思ってスタンプを取りに来る方がいらっしゃったり、そこがですねしっかり、まあ、位置づけができてないんじゃないかなというふうにちょっと考えています。一応大変ですね、道の駅、まあ、ホット羽幌っていうのは、まあ、どこのことを指して、まあ、言うのかっていう、まあ、定義づけですね、もしそれが、きちんとあるんであればまず教えていただきたいと思います。
商工観光課長三上俊文君。
はい、お答えいたします。あの道の駅の指定を受けたときにですね、あのサンセットプラザ、行き来交流センターとバラ園を含めた施設を、道の駅として指定されております。
6番小寺光一君。
はい、まあ、施設としては、建物としては、まあ、行き来交流センターが、まあ、道の駅の施設であり、それを含む、まあ、バラ園も含めたあの一帯を合わせて、まあ、道の駅ホット羽幌になるのかなというふうに認識しています。でやはり拠点施設であるがためにやっぱり そこに、まあ、観光客も含め集まるわけですから、そこの充実っていうのはやっぱり近々の課題なんじゃないかなというふうに、感じています。だからこそ、少しずつでもいいですので、まあ、整備を、ね、していく、まあ、ちょっと、2点目を通り過ぎて3点目に行くんですけれど、あの施設はやはり建物の目的としては、まあ、住民の、ね、交流する施設ということで温泉施設もあって、そして、まあ、観光客もそこを訪れてさまざまな情報を得る場所であり、また、お風呂に入ってもらったり、まあ、売店で何かを買ったり、もう本当にいろんな機能が、合わさっていると思います。それで、ここにも1回目の質問でも書いた通りなんですが、やはり町民もやはりさらなる充実をしてほしいという面と、あとは、まあ、特に浴場ですよね。で答弁の中では、緊急性を考慮しながらということで受けていたんですが、浴場に関してですね、まあ、議会も、まあ、議員それぞれ質問した中でもやはりそれはただ新しくしてほしいっていうだけではなくて、安全性の面からも緊急性があるということで皆さん質問したりだとか、まあ、意見要望したりしているんだと思うんですよね。自分は今の浴場の状態はやはり、 危険でもありますし、安全面からも緊急性がある、課題だと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
町長、森敦史君。
何をもって緊急性というのはいろいろあってですね、我々も答弁の際には、例えばですね、今すぐ怪我に結びつくとかね、そういうものが基本に考えてはいると思うんですよ。ただやはりその観光業というのはよそとの競争もありますから、その辺で明らかにその劣化しているものの中で観光業が激減していくだとかね、それから衛生上の問題とか、いろんなものが考えられると思います。ただこれまでも何度か私議員のいる立場の時もですね、繰り返しやっぱりこの行き交流センターの浴場問題というのが出てて、最近の傾向としてはやはり一旦今ある計画を着実に進めていきたいというようなところだったと思いますので、まず改めてですね、今持っている来年度向けてとかね、それに近々のところの計画をまず説明をさせますので、そのについてその上でまたその次の質問という形でやりたいと思いますので、よろしいですか。じゃあそういうことで担当課長から。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。商工観光課長、三上俊文君。
はい、お答えいたします。来年度、要望をしておりますのは、厨房関係の冷蔵庫だとか製氷機、ターンテーブルですか等 の、 施設関係 と、緊急用の蓄電池だとか、高電圧のケーブルの回収ですね。
6番、小寺浩一君。
はい、そうですね、先日、この1回目の質問の時にも、各委員会の委員がですね、質問しました。でその前の、一般質問の時にも、基本的にはまだ計画、整備計画はないですというところから、スタートしていますし、私も認識しています。ただ、今回、答弁の中でも、やっぱり緊急性を考慮して整備するということで、やっぱりそのお風呂の床はね、緊急性があるんじゃないかということで、今回、質問しましたし、委員会の中での話でも、やはりネックは、かなり、概算で、計算というか、業者に見てもらったら、かなりの金額が、その時はいくらっていう金額の提示はなかったんですけれども、それがあるので、そこには手をつけられないんだと。いうことと、来年度には、そういう要求はしていませんと。お風呂場に関しては、蛇口の弁の、補修だとか、そういう程度でって、軽微なものでっていう、委員会のやり取りだったんですよね。ただその委員会の中でもやはり危険があるよと、そういう声を住民から聞くし、私も、よそから来た方に羽幌の温泉行ったけども、あのまんまで大丈夫っていう、問いかけっていうかですね、聞いたものですから、私はやっぱりそこに緊急性があるという認識で、今回質問したんですよね。だからきっと、町長の答弁からすると、私が考える緊急性と、町長が考える緊急性の、違いがあって、今の現状だと町長からすると、緊急度は低いと、安全かどうかは別としても、そこはまだ手をつけなくても大丈夫っていう認識なのかな。ただそれは、私としては、観光にとっても町民にとってもマイナスな面が多いと思いますので、緊急的な、処置として、もうなるべく早く、整備をした方がいいんじゃないかというようなことで私は考えていました。緊急性の間違いだと思うんですけど、町長、今の私の、質問というか感想というか、町民、観光客からの意見も、含めていろんな話が入っているとは思うんですけど、町長はどういうふうにお考えでしょうか。
町長、森敦史君。
先ほど緊急性の、概念といったらちょっと堅苦しくなりますけど、考え方に難点があると思うんですけども、それに加えてですね、当然その緊急性という言葉でくくっていいのかどうかちょっと私も今断定するだけの自信はないですけども、要するに これちょっと話が大きくなります。すべて の, あのものに関わってくるわけなんですけども、まあ、例年そのからするとですね、まあ、一般会計70億で全体で100あたりの予算これから編成していくわけですよね。でもちろんあの公共事業にあの不必要なものは全くないと思っています。ただその中で必要性緊急性を考慮しながら最終決定を、まあ、今財政課がこう精査しているものをですね、まあ、1月の上旬から2月にかけて最終決定をさせていくことになると思います。その中でもやっぱりある種その予算をどう配分するかというところの中では、まあ、それを優先順位ですけど、その中にはやっぱり大きく緊急性というのが関わっているというのはまず同じ考え方でなきゃいけないかなと思います。で、先ほどあの、危険云々というのはまず私最初に言ったと思います、まあ、言い方はあのちょっとイコールじゃないかもしれない。これはもうあの問題があのいわゆるもう本当に待ったなしということですので、まあ、これは年次を通してということで新年度予算に入らなくてもですね、場合によっては補正予算等で手当てしていくということで、まあ、優先順位の一位になってくるというふうに、まあ、基本は考えます。で、あの次にそのいわゆるよりその先ほどあの観光客を増やすためにとかね、より利便にということはやっぱり内容次第という部分が当然あると思います。で、まあ、実は委員会の議事録もちょっとまあ見せていただいたんですけど、鏡 の, あの、四角がいいか丸がいいかとかっていうようなね、まあ、議論もあったようです。これはこれでだけどね、魅力化に関しては決してあのなんていうかな、こう意味のない議論じゃなくて、それはそれでやっぱり一つ の, あのテーマとしては魅力化というところの中で、そういう議論の中の一つとしてやってもらって、まあ、全然構わないと思いますけども、やはり今こう多分要求されてるのはむしろそのまあ実際には検査ともやって決してあの、不潔だとかね、まあ、そういうふうにはないですけど、僕は町民から聞くとその全体の暗さとか色合いとかいろんなものの中で そのなんかそういうイメージもなんかあるようなこともありますし、そういうものを回復していくとなって、これはやっぱり大型大規模改修にどうしてもなっていくということだと、一時的にこの目に見えるものをちょっとやっても結果として大規模改修の時に、まあ、それも無駄になるとは言いませんけども、あの以前にやるんであれば、まあ、あの時期さえうまくこう整えていけるんであれば、まあ、一気にトータル性の部分ってあると思うんですよ。その思いつきでこっちだけやる月半期でやるよりは全体のトータルな部分を考えてですね、魅力化するという必要があると思うんで、まあ、ここに書いてる部分の中としては、まあ、ここ 1,2 年ということじゃなくてですね、やっぱりどっちかというと頭の中では数年早くて数年後、まあ、ちょっとその先ほど言ったところは議論が別になりますから、小寺議員にそれ以上突っ込んでほしくないですけども、やっぱり手売り上げ知りの関係が目処立たない限りはですね、まあ、先ほど言った計画と同じようにですね、具体的なプランというのは非常に難しいというようなことの段階であります。まあ、いずれにしてもですね、あの私の言った緊急性の最も最優先は危険だとかそういうものに対してはあの間違いなくあの、まあ、途中補正予算でも含めてそういう関係があれば手をつけたいということを改めて申し上げたいと思います。
6番小寺浩一君。
はい、分かりましたというかですね、やはり、まあ、自分としては、まあ、緊急性の中には危険性があって、まあ、危険のそれぞれ解釈は別ですけれども、浴場の、まあ、床、特に床ですね、鏡とかそういう備品ではなくて、やっぱり根本的な、まあ、床、まあ、裸で入るものですし、一番、まあ、服も着ていない状態で何かあったらということの意味で、まあ、危険性を感じているということでご理解いただきたいと思います。またあのこの同じ答弁で公共施設マネジメント、先ほど町長もおっしゃいましたが、まあ、手売りとかやぎしりが、ある程度進まないとということだったんですが、こう見直しって、中でということで、まあ、全体も含めてですね、いろんなのが出てくると思うんですが、まあ、見直しはいつ頃をめどにということを考えていらっしゃいますか。まあ、先ほど答弁の中では、まあ、1,2 年ではないけれどもっていう、まあその全体の進み方からするとですね、まあ、あのやぎしりも終わるのは、まあ、かなり、何年か後になると思うんですが、まあ、見直し時期がもし今のところ分かっていれば教えていただきたいと思います。
町長森敦君。
まあ、実はあの以前の答弁書を見ていただくとですね、大体令和8年をめどにということを町側としては、公式に、言っていたと思います。今回はそれを外しましたというのは、今言ったことも含めてですね、それも明確にできないんじゃないかという議論が内部でありまして、今後という形にしました。 まあ、その経緯も含めて、それから今、でもそうは言うものの、いつまでもやらないということを言ってるわけじゃないですので、まあ、直接そのことに携わっている財務課長の方から補足説明をお願いしたいと思いますので、よろしいですか。じゃ
財務課長、大平良治君。
はい、お答えいたします。まあ、今、町長申し上げましたとおり、当初はですね、令和8年度ぐらいからの分のを、なるべく早く、令和6年度ぐらいからは、決めてしまいたいなという形で動いておりましたが、まあ、領土の部分が今ちょっと進まない状況になっておりますので、令和8年度という部分は、まずは外させていただいております。ただ確定してから動き出すと遅くなりますので、見直しに関してはなるべく早い段階で進めていってですね、まあ、前の特別委員会でも若干お話しさせていただきましたけども、箱だけではなくてですね、いろんな部分出てきますので、そういったものも含めながら、まあ、回収の方法、まあ、建て替えがいいのか大規模なのかとか、まあ、大規模自体もしないかもしれないとか、それも全部出てきますので、基本的には早くには進めてきますけども、どこで固まるかっていうのは大きなものが見えてきた段階で、速やかに他のものが進めれるような形で、遅れることのない形では調査内全体で進めていきたいというふうには考えております。
6番小寺浩一君。
はい、自分はね、まあ、まあ、令和8年で区切ったとすればもう早めに動かないと1年でできるもんでもないし、調査だけでも、まあ、時代もね、約10年前に、まあ、作ったものとかなり、移動がありますし大変だなと思ったので、まあ、必要なものですので、早く手をかけていただいて早く発表できていた、した方がいいなというふうに思っています。はい、ぜひ、まあ、この見直しの時にはですね、まあ、先ほどの道の駅サンセットプラザも含めて大規模に当たるんであれば、早めに、まあ、優先順位を高めるなりですね、したらいいかなと。そしてもし、緊急性が本来あるんであれば、早めに、取り組むことも必要かなというふうに思っています。戻りまして2点目、オーバーツーリズム化についてお伺いしました。自分は、これもちょっと認識が違ったのかなと思っていました。まあ、町の答弁では、現時点でもオーバーツーリズムではないと考えてますし、これからも、今後についても可能性は低いということで、自分はなんか寂しいなと、いい意味でですね、もう観光客をいっぱい羽幌に来てですね、それが問題になるぐらいな観光振興をしたらいいんじゃないかなというふうには個人的には思っています。ただ、まあ、観光客さっき、入り込み数の話をしたんですが、受け皿と、まあ、来る方の、まあ、ギャップがあることでオーバーツーリズムが発生すると思っています。観光客が、まあ、羽幌町のキャパシティを超えて、まあ、著しく、まあ、増加すると、まあ、その中で、まあ、住民や自然にいろんな影響が起きることが、まあ、オーバーツーリズムということで言われていますけれども、自分が結構危惧しているところは、まあ、それによってですね、観光客の満足度が低下し、将来的に観光客が減少すると、そういうことも含めてオーバーツーリズムなんですよね。で、私が考えるのは、受け皿となる分母が、宿泊施設も含めて観光に携わる人たち含めて分母が減ることによって、来る人は変わらないけれども、キャパがどんどん小さくなったことによって、もう対応しきれなくなった状態。自分はもう今まさに、まあ、例えば、サンセットのホテルに泊まりたいんですけどって言っても満杯ですと。で、まあ、いろんな観光以外で業者さんもたくさん来てくださってるんですけれども、本当に羽幌に泊まりたい、一泊して次のところへって考えている計画が立たない状況で、どっかないの、泊まるとこないっていう問い合わせも、まあ、個人的には来ています。その時点で、かなり、まあ、スペックを大きく、なんていうんですかね、上回ってきていて、今後も、まあ、増える予定もないんであればですね、その受け入れの分母が増える予定がないんであれば、自分はキャパを超えてるんじゃないかなという認識で、まあ、オーバーツーリズム化するしてるんじゃないかという、まあ、思いで質問しました。 その辺、まあ、私の、まあ、追加の、まあ、質問というかですね、説明を含めて、まあ、現時点で、まあ、大丈夫だし今後もオーバーツーリング化しないよっていうところをですね、もう一度、まあ、答弁していただければなと思います。
町長森敦史君。
この質問を見たときにですね、まあ、小倉議員に確認しようかなという役には、まあ、実はられました。おそらくそういうことなのかなという想像はしてました。ただ、まあ、一般的に言う、まあ、オーバーツーリズムというのは役場内で、まあ、共有した部分としてはですね、まずは急激な観光客増加、まあ、最近の例でいうとインバウンド客の増加等でですね、日本語で言うと観光公害というのが直訳だと言われております。従いましてその観光公害の部分の中身としてはですね、大勢の観光客が来ることによって地域住民の生活への侵害とかね、自然破壊だとか、まあ、そういう類の公害が起きるということに対してオーバーツーリズム化ということを、まあ、基本的には定義されているというふうに、まあ、我々の中で共有しましたので、その部分で今例えば羽幌町観光の中、まあ、領土も含めてですね、いわゆる、自然環境の破壊だとか地元の住民生活の人がたくさん来てですよ、来てという原因の中でということには当たらないということでした。で、将来にわたってもということなんですけども、もちろん今小倉議員が提供された内容って非常に重要なこと でそういうことが あってもですね、あってもこう観光客キャパーが足りないということの中で急激に起きるということが想定されるんであれば、まあ、そういう説明もできたと思うんですが、まあ、現状はそういうことにもならないだろうということで理解していただきたいと思います。そして今講談の方でお聞きになった部分として、その具体的にじゃあその宿泊施設がね、足りないじゃないかと、でそれに対してやっぱりそういう対しての考え方っていうよりはですね、どういうふうに理解してどういうふうに対処していくんだというような、まあ、意味合いも入っていたのではないかなと思いますので、まあ、ちょっとオーバーな質問、超えた質問になるかもしれませんけども話させていただきます。まず本庁部分に関してはご存知のように川北地区の方にですね、どっちかというと工事現場だとか営業の方だとかという方が泊まれる、まあ、大型羽幌にとってはかなりキャパを持っている施設ができました。実際に運用がどうなっているかということは私今存じてますけど、羽幌の旅館業の方の一部の意見を聞くと非常に脅威だと、まあ、これで一気にキャッパが増えてですね、自分たち その、まあ、売り上げにも影響するのではないかというような声を聞いております。ただ私個人としてはですね、今までやっぱりオーバーツーリズムじゃなくて泊まれないっていうのはやっぱりそういう人たちが先に取ってしまってですね、観光関連とかな、まあ、そういう方たちが入れないっていう現状があったので、まあ、ある程度住み分けをした中でですね、一定 その料金を払いながらおいしい料理を食べてというような観光客にとっては羽幌部分に関してはその部分だけでもある程度の解消がなるかなと思っております。それから手売り島なんですけども、手売り八木市に関してはやっぱり全て の施設が老朽化と高齢化という側面があって、近い将来には本当に、まあ、旅館なり、ね、宿泊施設が減るんじゃないかということは、まあ、お互いに心配したところでありました。でこれは民間企業のことですので、具体的な名前とか内容とかそういうものは現時点では申し上げませんけども、実は手売りの方で2件ほど、まあ、それなりのキャパを持った、宿泊に関する事業を考えている民間の方がいらっしゃいます。で1点についてはすでにですね、ちょっと採択になるかどうかっていうところは、まあ、我々が言うことではないですけど、国の制度を使ってですね、まあ、それが新しい宿泊施設を作ろうという計画がすでに持ち上がっています。で我々も当然それに対してですね、応分の負担がそもそも町の方に出てくるような仕組みの補助金ですので、まあ、それが採択されたらそれは協力したいと思います。また全体を通して言っていること、観光は大事であります。そして課題としては高齢化とか施設の老朽化とかあるということは共通認識の中で、まあ、それを変えるために観光だけじゃないですけども、いわゆる企業振興条例ありますので、 まあ、それもそれに合致するものに対しては町からそれに対して応援するという意味合いを含めて、まあ、具体的な支出をするというようなことは当たり前の当然のこととして考えております。ただもう一件については今の制度で必ずしも内容的にはほぼ同じなんですけれども、当てはまらないものになってますんで、これも私どもとしてはほぼ同じ内容のものだと思ってますので、それに対して適用できるようなことを今内部で検討を進めておりまして、議会と相談していいということになればですね、もう一件についてもそれを使えるようなことも進めていきたいと思います。それが全てうまくこう順調にいけばですね、まあ、来年度終わり前にはその辺のキャパ、しかも今作るわけですから、まあ、これからその何十年にもわたってキープできる施設が手売り棟の方ではできると、まあ、本町手売り棟は今現状する。ただ、まあ、難しいのはやっぱりまあそういうヤギシリです。で現状あるところもご存知のようにまあ、いわゆる通期でやってるというのは現実ありませんし、民宿の方がそれに近いんですけども、まあ、最近いろんな形でお願いしてもですね、まあ、かなり人数的なものは受け入れられないということですし、もう一点観光に特化したところも行ってみて分かったんですけど、大きな建物ですけど実際にはその何分の1かも使えない状態でありまして、それもまあ本州にいらっしゃってる方が観光時期で来るということですね。ヤギ市についてはちょっと厳しいというのが現状であります。それでオーバーツーリズムに関して宿泊が足りないという意味でのオーバーツーリズム化ということに関してはですね、本町や手売り島地区には今いろんなものが動いているということの流れの中での答弁とさせていただきます。
6番小寺浩一君。
はい、詳しい説明と、まあ、今後も含めて、まあ、ちょっとね まあ、今後のことなので曖昧なこともあったんですが、すいません、私まだ何点も聞かなきゃいけないことがあるので、ちょっと短めなやり取りにしていきたいと思います。すいません、4点目ですね。インバウンド客に、対応した、まあ、翻訳機ですねの整備をしてはどうかということで、自分は、まあ、それを入れることで、JNTO の、まあ、認定を羽幌の道の駅を取っていく方向に進んでいけばいいかなというふうに考えています。 JNTO ですね。で、管内でいうと、7つの道の駅がある中で5つがもう認定を受けています。羽幌町はその受けていない2つに入っているので、その認定を取るべくですね、進むべきなんじゃないかなと。でそのためには、翻訳機とあと外国語のパンフレットと。で外国語のパンフレットは、振興局で作成したものもありますので、そこはクリアできて、あとは、まあ、翻訳機を導入すると。ただ予算もですね、国の方で、訪日外国人の受け入れ環境整備、っていうそういう基金があって、事業がありますので、半額、2分の1の補助とかがありますので、それを活用してはいかがかなというふうに考えています。それともう一つ、先ほど、安倍議員もデジタルサイネージっていう、まあ、ディスプレイにいろんな情報をこう流すやつもですね、これも事業の中で、まあ防災関係で外国人が、何かあったときに、まあ、逃げ込める施設という、まあ、そういう施設にすることで、これも2分の1の補助がありますので、うまくですね、国の、そういう事業を活用しつつですね、整備していけば、まあ、単独でお金を出すよりは、割安にできるんじゃないかなというふうに考えています。まあ、先ほど言った JNTO の、まあ、認証をに向けてね、行くべきだと思いますが、その辺はいかがでしょうか。
商工観光課長三上俊文君。
はい、小平議員の質問にお答えします。JNTO の認定ということだったんですけれども、今調べまして JNTO 外国人観光案内所というような、表現で調べさせていただきました。で観光案内所ということですので、うちというよりは観光協会の方の管轄になるのかなというふうに認識しております。
6番小寺浩一君。
すいません、まあ、ちょっと修正したいのが、観光案内所のことを JNTO ではなくて、JNTO の役は日本政府観光局っていうところで、その局が認定するんですよね。で、案内所、外国人案内所に対しても認定するんですけど、道の駅に対しても認定する制度もあるので、道の駅をまあ管理っていうかしているのは羽幌町ですので、羽幌町として認定を取るべきかなと。 で観光協会は外国人用の観光案内所について、まあ、認定を受けてるのかなと思うんですけれど、道の駅として認定を受けてはどうかなという質問でした。お願いします。
町長森敦志君。
今の答弁の間に時間があったんで調べました。おっしゃる通り日本観光局です。でもねやっぱりそれはねやっぱり先にやっぱり日本観光局でこういう団体があってね、それでこういう制度があるということをぜひお願いしたいなと思います。まあ、聞かれていないのにこれひょっとしたら反論権になったら議長に止められるかもしれませんけど、その上でですね新たに今新しいことがいろいろ出てきてますから、このところに思いつきで答えることは非常に難しいと思いますので、まあ、改めてそういうことを引き取ってですね担当課の方でもいろいろ調べて最終的な次の答弁になるのか、また改めて委員会がこういう機会があればということで、初めて言われたことで今最終はっきりしたことを言えって言われるのは非常に困難だということを理解していただきたいと思います。
6番小寺浩一君。
はい、まあ最初からそれをやるというよりは、まあ、自分としては、翻訳機能をきちんと整備すれば、まあ、自動的にというか申請は必要なんですけれども、もう条件は揃っているので、あとは翻訳機があればですね、認定を取ることで道の駅の充実につながるんじゃないかなという提案でした。続いて時間がないので、5点目に行きたいと思います。まあ、キャンプ場ですとか RV パークの件についてお伺いします。安倍議員も、まあ、きっとビーチのキャンプ場のこともおっしゃっていましたが、まあ、自分としてはですね、まあ、市街地に特に、道の駅周辺にあればいいんじゃないかなと。で RV パークについても、まあ、一番はですねきっと、まあ、電源装置がもちろんあればいいんですけれども、まあ、ゴミの処理だと思うんですよね。まあ、キャンピングカー、まあ、ある程度の大きさで旅をしていく中で、そこで、まあ、宿泊でなくて入浴施設があったりだとかトイレが近くにあるとかいろんな、まあ、規定もあるんですけれども、最終的には、まあ、ゴミの処理と、まあ、トイレが近くにあってっていうところかなと考えています。本来道の駅は宿泊する場所ではないので、自分はまあ改めて整備するかですね、まあ、すぐには難しければ、まあ、なんていうんですか、プレで、なんていうんですかね、試しに1週間だけやってみるとか、そういうチャレンジでもいいかなというふうに思っています。で、現在、バラ園の芝のところは、まあ、芝として使われているんですけれども、まあ、特に大きなイベントっていうのは盆踊りぐらいかなと。まあ、これも例えば期間を限定して例えば1週間なり2週間ちょっと試しに、まあ、キャンプスペースにしてみてですね、どんなことができるかなということもなんかいろいろできるんじゃないかなというふうに思っていますので、ぜひまあ今後ですね、まあ、RV パーク含め、まあ、道の駅のバラ園もの芝ゾーンも少し活用していくことで、充実した、ものにな観光の、宿泊に関しても少しは寄与できるんじゃないかなと考えていますので、引き続きご検討いただければと思います。残り時間が少なくなったので、離島に関して、少し触れたいと思います。7点目教育委員会の方なんですが、まあ、手売りの方がなかなかうまく進んでいないということは今日の答弁で、分かりました。まあ、今、公募期間中ですので、まあ、深く今後という話にはならないと思います。まあ、今の時点でですね12月末までに、まあ、公募を、まあ、入札してくれる業者がいるように、まあ、頑張っていただきたいというか、まあ、できる限りの情報提供はしていると思うんですけれども、まあ、いろいろ大変なのかな、今後も大変なのかなというふうに思うんですけれども、まあ、現時点で、まあ、もうやれることはすべてやって、まあ、あと待つだけなのか、その辺手売りに関して、少し答弁いただきたいと思います。
暫時休憩します。休憩前に引き継ぎ会議を開きます。教育長浜野隆史君。
はい、お答えをいたします。今の議員おっしゃったとおり今募集中ですので詳しいお話というのはできませんけれども、 実際に、まあ、あの問い合わせが先ほど の答弁の中でもお話ししてますけれども問い合わせがあります。できれば、今月の27日までに手を挙げていただければありがたいんですけれども、もし、手が挙がらなかったとしても、また再延長というのを、考慮しなければならないというふうに思っております。
6番小寺浩一君。
時間的には最後の質問となると思います。まあ、手売りのことと、あと、まあ、やりしりですね。やりしりも、まあ、当初からすると何度もいろいろ延期になったりだとか、形が、まあ、変わったりだとか、いろんなことがあって、まあ、現在に至っていると思います。まあ、今段階の中でも整備時期を延期することで検討する時間ができるということで、まあ、島民の方からそういう話があったと、まあ、答弁にありました。まあ、今後、答弁の中にもあったんですが、地域の意見を聞きながら検討するということですので、まあ、一応もう、基本設計は終わった段階だと思うんですけれど、さらなる検討が今後あるというような、まあ、答弁だったかなと私は認識していますが、まあ、今後このあと何年かある中で再度、まあ、島民の方も含めてですね、検討がされていくのかどうか、そして、まあ、その中にはやっぱり離島の振興も、先ほど答弁の中にあったとおり、本当に公共施設としてはやっぱり大きな役割の施設だと思うんですよね。ただその施設がやっぱりその島民の生活にも大きく変化もしてくるかもしれませんので、そのまあ今後の検討について、まあ、どのように進めていくのか、その辺を最後にお聞きしたいと思います。
教育長浜野隆君。
はい、お答えをします。時期的なものをすぐ時期的なものについては、申し上げることはできませんけれども、島民の皆さんと本当にこれからの島、それからこの学校というものをどういうふうにしていったらいいのかというのを、きちっとお話し合いをさせていただきたいというふうに思っております。
これで6番小寺浩一君の一般質問を終わります。